経済クラブの小崎です。経済クラブではもっとヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしてます。ぜひ概要欄からご登録ください。はい、アメリカの下院議長ナンシー・ペロシがですね、台湾を強硬的に訪問したということで、これでまあ中国をかなり刺激した形でですね、まあ緊張が高まっているというような状況なんですけれども、なぜ彼女が訪問したのか、その意味についてですね、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
はい、アメリカのですね、ペロシ下院議長が台湾を訪問するという話がありますが、アメリカは日中戦争に持ち込みたい意向があるのでしょうか。ご質問です。
はい。もうなんかさっき会議で演説とかなんかそのようなニュースも出てたんだけど、でこのナンシー・ペロシさんが台湾に行った、なんでっていうことね。
はい。
まあもちろんペロシさんに命令してる人がいるよね。命令してるっていうよりも、まあこっちの意向だよね。通称任天堂っていうところだけど。
任天堂。
うん。で、このペロシさんは民主党の人だよね。まあどちらかというと左っていう形なんだけれど、今このバイデン政権が、なんか目をね、何十秒もずっと開けられるバイデン政権、ね。知ってるでしょ、
ロボットみたいな感じですよね。
ロボットみたいなバイデン政権が、まあはっきり言って、ウク政策だよね。ウクライナであんまりうまくいってないんだよね。ちょっとうまくいってないとか、それで、様々な、もちろんインフレとかね、いっぱい問題があるわけよ。それからとにかく景気とかさ、いろんな問題があるんだけれど、これによってバイデン政権の支持率が落ちてるわけよ。
はい。
ね、だからバイデン政権が落ちると民主党自体が落ちちゃうっていうことなんだよね。これが11月の頭に中間選挙ってあるのよ。
はい。
中間選挙があると、この時に民主党が負ける可能性があるわけです。
まあ大敗でしょうね、今のままだとね、う
ん
う
ん。今のままだと大敗するんだけれど、これなんとかしなきゃいけないよね、と。どうしようかっていうことで、少しでもこの大敗を勝敗ぐらいにするにはっていうことで、いろんな作戦があるわけなんだけど、その一つにやっぱり外敵なんだよね、一番は。
うん。
外敵。外敵を作るっていうのがすごく大事で、このペロシさんとにかく反中だという形なんだけれど、この外敵に選ばれたのが中国なのよ。
うん。
中国が外敵としていいんじゃないかということで、だからこれから11月までこのペロシさんがこれだけじゃなくて、何度も何度も対中国っていうのを強化していくと思うよ。対中的にいろんな問題を起こしてって。問題っていうよりも、ね、仕掛けてるのはどっちだって言ったら、ね、もちろんこっちでしょ。もう、はっきり言って、任天堂だよね。もう。
DS と、
うん。うん。ウクライナもそうだよね。仕掛けてるのはどっちっていう形でしょ。だから、とにかく外敵を作っとかなきゃいけなくて、なんでかっていうと、ちょっとこれ、ウクライナが下火になっちゃってるじゃない今、どう考えても。
まあ、どう考えても負けですよね。
あ、そういうこと言っちゃいけないの。
ダメなの。
ウクライナが勝つんだよ。ウクライナが勝つ。やっぱり、うん、ロシア悪いにしとかなきゃいけないからね。ロシア悪いんだけれど、ウクライナを一生懸命支援していたジョンソンさんがもうね、辞任とかさ、その周りでもね、ヨーロッパの方でも、今一つまとまらないじゃない。
うん、
プーチンがうまいことをやってね、もうドイツにさ、ガスが 20% しか来ないと。ね、こんなのもあったりするわけでしょ。そうすると、なかなかヨーロッパの方からは、ギャンギャンギャンギャンウクライナを支援するができなくなってるんだよ。
うん、
そうした時に新しい敵に絶対必要なの。アメリカっていうのはずっと常に外敵が必要なのよ。ね。サダム・ステインだとかさ、タリバンだとか、シリアとかさ、いろんな外敵を常に作ってこなければいけなかった。で、新しい外敵に選ばれたのが、ね、習近平なのよ。この習近平を倒したいっていうのはあるんだけれど、まだちょっと今ね、熟してる頃だよっていう感じで、習近平の方もね、まあこれちょっと、なかなかね、言いにくいんだけれど、習近平はナショナリズムなんだよ。
だから、
もう、ほっといてっていう感じなんだよ。ほっといてくれっていうのは習近平の本音なの。だって、こんなところでさ、いろんなニュースがギャンギャンギャンギャン言って、もう習近平が悪いというような形で言うんだけど、ほっといてくれなのよ。習近平にとってみれば。だけど、それに対して DS がちょっかい出してるっていうのは今の構図でしょ。
なるほどね。じゃあ、うん、ペロシが台湾訪問したというのは、これは、うん、まあ、大きく戦争を仕掛けたいっていうことよりも、今のこの目先にある中間選挙に向けて、いかに支持を獲得するか、そのために、うん、プーチン悪、ロシア悪とは言えない事情に今なっているっていうね。
で、それで、ギャンギャン言ったって、もう、大衆が最近、なんだったっけ、防具とかにさ、出たりとか、しちゃってるわけでしょ、ゼルちゃんが。お前らファッションスターかとかいうような形になっちゃってるわけじゃない。
あ、そうです、
ね。もう、どちらかというと、このゼルちゃんのボロがもう結構出てきてるわけよ。ね。いろんなボロ。これが出ちゃってるから、あんまりウクライナっていうふうには言えないわけよ。うん。だから、
そういう意味で。
そういう中で、もう習近平叩こうというような形になってるんだけど、今度習近平は11月が次の3期目やれるかやれないっていう、こっちも11月なんだよ。
はい。
習近平としてはほっといてくれ。で、こっちの方としてはもう仕掛けなければしょうがないっていう、今、そういう対立軸があるわけよ。
なるほど。
じゃあ習近平が何これ反撃するのかって言ったって。まあ、大したことやんないでしょ、何にも。
うんうんうん、
口では言うけれど、よくメンツとか言うけどさ、今メンツじゃないのよ、中国も。みんなメンツが言うけれど、習近平は、もうとにかく外国と付き合うのがあんまり好きじゃないのよ、この人。うん、ね、はっきり言って今、ロシアと仲良くやってて、うまくいってるわけよ、これで。それなりに。で、こういう形でもいいよっていう感じなのよ、習近平。そんなにいろいろさ、こっち側にさ、騙されてさ、ワンベルトやってるわけでしょ一帯一路っていうのをやって、一帯一路を、一帯一路作ってるのこっち側だからね、知ってるの通り。はい、今の自民党の幹事長のいた会社が一帯一路をやったわけだから。知ってる？外なの？だからこういう一帯一路とか乗せられてやったけど、こういうのもやりたくないわけ、はっきり言って。もう投資はしたけど全部回収できないとかね、スリランカとか回収できないわけじゃん、そこら中で。乗せられてやったけど、もう嫌だっていう感じなんですよ、習近平。だからそういう中で、ペロシが来たとか言って、日本のマスコミとかさ、ギャンギャンギャンギャン言ってるけど、まあ大したことないよってこと。じゃあすぐに日中戦争かって、ないってすぐには。
うん、
もっと後だし、習近平にとってみたら戦争するメリットなんかないんだから。
うん、
だからメリットがないものをなんでやるのっていうことで、こっちがもう仕掛けてるだけ。それだけの話。
はい。
ということね。はい。
まあぜひ参考にしてください。ありがとうございます。はい、
元ヘッジファンドマネージャー、横森一照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。